みんなを笑顔に和歌山県政。
こんばんは、宮脇さなえです。みんなを笑顔に和歌山県政は、岸本周平知事が県政について語り、県民の皆さんと一緒になって笑顔いっぱいの和歌山を作っていこうという和歌山県提供の番組です。周平さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、先週はロサンゼルス出張のお話を聞かせていただきました。今日6月16日どういったお話になりそうでしょうか。
はい、これまでもですね、ことに触れて、今年が世界遺産に登録してから、20周年の記念すべき年だということで触れてきましたけれども、ついに今年になってしまいましたので、実際にですね、世界遺産登録20周年のキャンペーンをですね、やろうじゃないかということで、はい、特にJR 西日本さんがですね、はい、いろんなアイデアを出してくださって、株式会社日本旅行さんと一緒にですね、いろんなキャンペーンをやっていこうということになりました。でぜひね、このプロモーションを使っていただいて、和歌山の方もそうですし、お友達とか、遠くの親戚の方にもですね、この機会に和歌山に来ていただくというようなことをやっていただけたらどうかと、はい、で一つはですね、デジタルパスというのが発売されます。
はい、
これ聖地リゾート和歌山キャンペーンと銘打ったキャンペーンなんですが、
はい、
例えばこれいろんな民間の鉄道会社、南海電鉄、紀州鉄道、和歌山電鉄はじめですね、あるいはバス会社さんも名古バスさんとか熊野御坊南海バスさんと組んでですね、県内全域でのデジタルツーリズムをやると、
はい、
で例えばそれは京都から新宮の往復で行くと、実際1万1000円かかるんですね、普通に買うと、はい、これがそのデジタルパスだと7800円で、
はあ、ずいぶんお安くなるんですね。
はい、それからこれ JR さんとしては思い切ったことなんですけど、多分初めてだと思いますけど、 JAL と連携すると、
はい、
熊野白浜リゾート空港に東京から来てもらう、そのお客さんが黒潮を使ってですね、機内に行っていただくのをセットすると、今内容はこれからなんです、
はい、
だって普通は新幹線で新大阪来て黒潮で南っていうのが鉄道会社の頭ですけど、むしろもう飛行機で1時間だから、ね、熊野白浜リゾート空港来て、そこから黒潮で新宮の方へ熊野三条に行ってもらおうっていう、はい、思い切った商品を、
本当に和歌山を盛り上げていくっていうイベント、ね、キャンペーンですね、
商品をね作ってくれました。それから旅行会社さんもですね、さっき申し上げました日本旅行さんだけじゃなくて、 JTB、金釣り、東部、トップツアーズ、阪急交通社、クラブツーリズム、読売旅行さん、皆さんがですね、いろんな商品を造成してくださるという、
はい、
JR のですね、パッケージを作ってくださるということで協力をいただくということになりました。それからいわゆる豪華な列車で銀河っていうのがありますけれども、
はいはい、
銀河が夏にですね、
はい、
その世界遺産登録20周年の記念の列車を運行していただけると、こういうことになっていますし、特に紀伊田辺から新宮までですね、
はい、
これが実は普段お客さんが少ないですよ。だいたい新大阪から白浜までって結構お客さん乗ってるんですけど、そこから南がね少ないんで、紀伊田辺から新宮に乗ってもらうために、
はい、
チケットレスの特急商品を設定していただいて、
はい、
例えば白浜新宮が普通だったら1730円を800円、
はい、
串本新宮が普通1290円を500円、
もう半額というかね、全てが、
そういうのもですね、JR さんがやってくださるということで、もうこれでもかということでですね、
はい、
世界遺産20周年を目標にですね、7月1日から9月30日までの期間、
はい、
徹底的にやると、こういうことになってます。ただ、さっき言いました紀伊田辺ら新宮への特別チケットの安いのは今の段階では言えないんだけども、できればそのキャンペーン終わった後もですね、何らかの形で続けられないかっていうのは、はい、和歌山市社長の富澤さつきさんがおっしゃってましてね、期待してるところですけど、これはJR 西日本さんの社内の話なんで、
はい、
我々お願いだけしてるんでどうなるか分かりません。そういうことをですね、次から次へと繰り出してくださるんですが、実はJR 西日本さん と私たち和歌山っていうのは非常に仲が良くてですね、うん、例えばですけれども和歌祭りが5月、ありましたが、
はい、
和歌祭りの東京行列っていうのがあって、これ私も約20年ぐらい前から、ボランティアで出させていただいた、はい、鎧兜を着る武者行列、
甲冑ですね、お召しになってましたよね。
あれをですね、コロナの時はできなかったんですが、ずっとやってたんですけども、途中から JR 西日本の和歌山支社長さんが参加してくださることになって、
はい、
もう初代の方はもう辞められて、引退されてるんですけども、ずっと続いてるんですよ、
はい、
今でも、
で
面白くて、3人なんですね、武者行列は。その後はいろんな公兵とかですね、甲冑着た武者がどうだろう、全部で30人ぐらい、
はい、
結構な見ものなんですけれど、で3人のうち1人が私ずっと私がボランティアでやってて、で和歌山支社長さん、
はい、
それからJR 西日本の和歌山の労働組合の委員長さん、
はい、
みたいな組み合わせ、労使一体で、ずっとやってくるようなあれがありましてね、支社長さんが都合悪い時は次長さんとか所長代理とか、あるいは組合の委員長が忙しい時は書記長さんとか、はい、そういうこんな、今年もなんと富澤さつきさんがやりたいって出ていただいたんですが、お名前聞いていただいたら分かるように女性の支社長さん、でさすがにああいう甲冑は重たいので、
はい、
少し女武者なんで、少し軽い形に、これは、演出をしてやっていただいて、で兜は手に持つと、兜が重いんですよ、あれ。
そうですか、
兜やっぱり、であと女性だって分からないじゃないですか、兜かぶっちゃうと。
そうですね、
だからやっぱりジェンダー平等なんで、今年はそういうメッセージもあって、富澤さつき社長さんを真ん中に、それで私が左で組合の方が右で盛り立てる感じで、
はい、
でいろんなここぞというところで兜を手に持ってもらって、女武者って分かるように、
はい、
やらせていただいたんですけど、そういう形で JR 西日本さんと、和歌山の、観光っていうのが、非常に結びついてきたのもあってですね、今回、思い切ったキャンペーンをしていただくことにつながってきただろうと思います、
はい、
でそのための、イベントっていうとあれなんですけれども、キックオフのキャンペーンとしてですね、大阪駅でですね、キックオフのキャンペーンをすることになりまして、
はい、
イベントが、PR イベントは6月8日9日なんですけれども、キャンペーンのオープニングイベントは7月6日、
はい、
でこれはパンダ黒潮臨時列車を走らせるということで、オープニングセレモニーを8時20分ごろ、
はい、
JR の新大阪駅スタートでですね、
はい、
パンダ黒潮の団体臨時列車のオープニングイベントをやります、
はい、
それで、7月6日にですね、和歌山キャンペーンの、ある意味オープニングイベントと、実際のキャンペーンはさっき言いましたように7月1日から9月30日までなんですが、
はい、
プレイベントが6月8、9これは大阪駅の広場、アトリウム広場、
はいはい、
で7月6日は新大阪で、パンダ黒潮団体臨時列車を走らせると、出発式ですね、
はい、
ですから駅のホームでやるということになると思います。
で
ちなみになんですけれども、
はい、
これも前にここでご紹介しましたが、20周年を記念しまして、白浜の空港の名前をニックネームを変えるっていうことを申し上げました、でこれはもう変えたんですけれども、熊野白浜リゾート空港、これのニックネームを命名する記念式典も7月6日にやります、
はい、同じ日ですね、
同じ日にやります、はい、でこれは12時から、
はい、
当然場所は熊野白浜リゾート空港でやるんでですね、
はい、
この日は私忙しいんです。
じゃあ一気に移動されるんですね、これね。
そうなんですよ、
あら忙しい。
だから多分このパンダ列車に
一緒に乗って白浜に行かれて、
白浜に行くんでしょうねそれで、両方、これも世界遺産登録20周年の勢いをつけるという意味でですね、
はい、
非常にいいことだと思いますし、で今申し上げたのは民間の企業の皆さんのご協力の話ですけれども、
はい、
当然キャンペーン期間中我々もいろんな努力しなきゃいけないんですが、まずは世界遺産に登録されているお寺とか神社を中心に、まず特別展をいろいろとやらせていただきたいと 思っています。これは県立博物館でですね、
はい、
聖地巡礼熊野と荒野っていう、特別展をやります、
はい、
実施時期は6月15日から、やりまして、来年の3月9日まで、やります。これは最初は、まあ、熊野那智大社と西岸都市とか第2期は荒野山、うん、あるいは荒野山麓、はい、それから第3期の熊野古道はまず紀伊寺、伊勢寺、大平寺、それから第4期は熊野早玉大社、まあ熊野古道もその辺ですね、うん、それから最後に熊野、本宮大社、湯の宮を中心に、
はい、
これはまあ中平寺を通るような熊野古道が一つのイメージなんですけど、そういうのもやりますし、ライトアップもやりますし、
はい、
それから令和の熊野詣って言って、私コスプレして城南宮で出立式、
はい、
去年やりましたけれども、これ続いてまして今でも、
はい、
分けてですね、ずっと今ちょっとずつちょっとずつ南へ、はい、帰省寺を来てくれてるんで、それも年内やりますし、熊野今年は熊野古道中平寺のリレーウォークもやりますし、
はい
はい、熊野三山の、到着セレモニーとかですね、まあ、お茶会とか水ごり、もうありとあらゆるイベントをですね、
はい、
やらせていただきたいと思っていますし、それからこれはちょっと今御朱印帳ってブームになってるのご存知？
はい、持ってます私も。
あ、本当？
はい、
やっぱりそうなんや。
そうです、息子用にも一つ買って置いてありますけれども、
私割とちょっとそういうのがなくてってわからないんですけど、私の親戚のね、小学校の女の子にね、
はい、
何欲しいって御朱印帳って言った
。あ、そうですか
なんかそんなぐらい で今度ね、その記念御朱印をですね、
はい、
各乳鬱姫さんとか慈尊院さんとか統計神社とかですね、いろんな神社ごとに特別の御朱印を作っていただいて、
はい、
世界遺産登録のね20周年、で実際熊野本宮大社さんでは、記念の御朱印帳を作ってるんですよ、うん、これも売ってます、
はい、
これなんとデザインは越野純子さんです。
あ、
かっこいいです、
かなりおしゃれな、
はい、黒地に白い、まあ、銀かな、白のカラスなんです、すごいかっこいい、
高級感がありますね。
で白は鳩、鳩っていうかね、世界平和を祈るために鳩のような白にしたっていうのが純子先生言ってましたけどね、まあ、だからぜひ熊野本宮大社で記念御朱印も、
はい、
帳もですね買っていただけたらと思います、まあ、こんな感じで聖地リゾート和歌山キャンペーンをやりたいと思いますので、ご協力よろしくお願いします。
ありがとうございました。今日は聖地リゾート和歌山キャンペーンのお話をお聞かせいただきました。この番組は和歌山県の提供でお送りしました。番組では皆さんからのお便りや質問もお待ちしています。宛先は郵便番号 640-8585 640-8585 県庁広報課みんなを笑顔に和歌山県政係、ファックスは073-423-9500 073-423-9500、メールの方は和歌山県の公式ホームページをご覧いただいてお送りください。みんなを笑顔に和歌山県政、周平さんありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた来週、お相手は宮脇早苗でした。